説教主の御足で涙あふれて、清水義弘神学生です。
女が泣いています。泣き続けています。涙が止まらないのです。彼女の涙の量は尋常なものではありません。一人の男性の足を拭うことができるほど大量に涙を流し続けています。彼女はそれほどに傷ついているということです。彼女は食卓の席に疲れていたイエス様に近づいて、主イエスの足元で泣きました。主イエスの足に口づけをして、香油を塗り続けました。この女の行為は異常です。我々の感覚で言えば、いきなり食卓に女が入ってきてこんなことをされたらびっくりして戸惑ってしまうはずです。ある人は不快感を覚えるかもしれません。ある人はその常軌を逸した行為に恐怖を覚えるかもしれない。しかしこの女の行動を主イエスはすべて受け止められました。そしてパリサイ人シモンに対して、女が何をしたのかを一つずつ数えて、これは私に示した愛の大きさであるとおっしゃるわけです。どうしてこのような愚かな行為が主イエスにとっては愛の行いなのでしょう。この箇所を読むと、私たちが思う良い行いと主が望まれている良い行いはズレがあるのではないかと思わされます。ですので根長は、女の行為をどうして主は愛の行いとみなすのかを、聖書を読みながら皆さんと共に考えてみたいと思います。今朝の聖書は女に注目することを繰り返し求めています。私たちの聖書では訳されていませんが、37節の冒頭には見なさいという言葉があります。ですので37節は、見よ、この町に一人の罪深い女がいたと訳すこともできます。またイエス様は44節でファリサイ人シモンに対して、この人を見ないかと言われるわけです。ですので私たちも女を見てみたいと思うのです。女は罪深いものであると書かれています。ファリサイ人シモンも、この人は自分に触れている女が誰なのかわからないのか、罪深い女なのにと心の中で思っています。ここで注目するべきなのは女の罪の内容ではありません。なぜなら女の罪が具体的に何であるかということは今朝の聖書に記されていないからです。むしろ注目すべきは、女が正しい人々から罪深いものだとみなされているということ、また自分の罪に深く傷ついているという事実です。女の異常な行動は罪に傷ついてどうしようもなくなってしまった人間の救いを求める姿です。罪を抱えた女が一体何に苦しんでいるのか、それは愛です。 愛の不足に傷ついています。39節のシモンの言葉には、罪を犯した人間は汚れているという思いが含まれています。汚れたものに触れられると、触れられた人も汚れてしまうわけです。だから疑問に思いました。イエスは女に触られることで自分が汚れてしまうことがわからないのか、そのような思いがあっただろうと推察されます。人々から汚れたものだと思われていた女がどのように生きていたのか、そのようなことを想像すると胸が痛みます。彼女はきっと周囲の正しい人々から避けられていただろうと思います。あの女は罪人だ、関わってはいけない、汚れてしまうから、そう思われて誰も女に近づかない、そうして人々から拒絶されて一人ぼっちで今まで生きてきたのではないかと思うのです。人間は一人ぼっちで生きていくことはできません。愛が不足すると人間は生き続けることができなくなります。だからこそ相手に受け入れられるために一生懸命努力します。相手が何を求めているのかを知りたいと思います。その通りにしたいと思います。時には無理をして相手に合わせるのです。私たちは知ってます。あるがままの私は到底他者には受け入れてもらえないということ。だからこそ相手に拒絶されない人間になろうとするのです。一番近しい人間関係の例えを出してみたいと思います。子供はお父さんやお母さんに愛されたいから努力をする傾向があります。一生懸命勉強をして良い成績を取ろうとします。親の望むような行儀のいい良い子になろうと必死になります。大切にされ続けたいからです。大切にされなくなるのが怖いからです。親は子供にさまざまなものを与えます。きれいなお洋服を与えます。満足な食事を与えます。満ち足りた生活を与えるわけです。将来不自由しないように多少無理をしても学費を捻出したりするわけです。我が子のために身を捧げます。我が子を愛しているからです。分かってほしいからです。自分がどれほどあなたを大切に思っているのか、自分の愛情をちゃんと我が子に受け止めてほしいと願ってしまうのです。親子の関係だけではないでしょう。友人に、同僚に、恋人に、妻に、夫に、実にさまざまな関係の中で私たちは愛情を表現します。それはひとえに相手に受け入れられたいという欲求、拒絶されたくないという思いから来ているものだと言えるのではないでしょうか。なぜなら私たちの愛する行為にはどこか息苦しさが伴うものであるからです。息苦しい愛の行いは人に見返りを求めます。こんなに無理をして愛しているのだから、ちゃんと愛を返してほしい、そう思うようになります。しかし相手が思っていたような反応を返してくれないと私たちは不満に思うわけです。そんな時愛は怒りに変わってしまいます。愛していたはずの相手を傷つけるように変わってしまうのです。あるいは自分が望んでいる通りに愛することができない、相手が望んでいる通り私は愛せないのだ、愛する人の思いに私は応えてあげられないのだ、私はダメな人間だと 思うようになったりもします。その結果、自分自身を責めて自分自身を傷つけるようになります。このように私たちの愛の行為には悲しい痛みが含まれているわけです。しかし、主イエスが望まれた愛の行為はイエス様の望みに合わせようとしたものではありませんでした。女はただただ必死に自分の救いを求めただけです。女の行為は自分本位なものです。自分勝手です。イエス様を喜ばせたいという思いはないのです。何か良いものを与えているわけではありません。罪深い、愚かな、誰にも受け入れられない自分をそっくりそのままさらけ出しただけなのです。愛とは私たちが考えているものではないと、そういうことをとある作家が示しています。有島武雄という人がいます。白樺派に属するクリスチャンの作家です。ご存知の方も多いのではないでしょうか。彼の代表作に惜しみなく愛は奪うというものがあります。彼はこの評論の中で、愛とは何かを与えることではなく全てを奪って自分のものにすることであると述べています。愛する者は必ず相手から何かを奪っている。愛とは利他的なものではなく利己主義的なものであると有島武雄は言うのです。そしてこの評論の中で次のように言います。キリストは与えることを苦痛とするような愛の貧乏人では決してない。もしそうであるならば、女は愚かな愛の行為によって主イエスから何を奪っていったのでしょう。それはイエス様のすべてです。女は主の御足で涙を流すことによってイエス様からすべてを奪っていくことによって救われたのです。49節で同席の人々は考え始めます。罪まで許すこの人は一体何者であるのか。一連の出来事を見ていた同席の人々、おそらくファリサイ人シモンよりも正しくなく、罪深い女よりも罪を持っていない人であるのではないかと思うのです。この同席の人々はもしかすると私たちに一番近しい人であるかもしれません。私たちも考えなければならないのです。どうしてイエス様は罪を許して女を癒すことができたのか。それは主イエスが涙に濡れた足でどこに向かわれるのか考えればわかるのです。女の涙が染み込んだ足で主イエスは十字架に向かわれます。そしてその足に釘が打たれるのです。その足から血が流れます。釘打たれた主の御足から女のどうにもならない悲しみが流れ出すわけです。女が愛で満たされるために、受け入れられるためにご自分のすべてを捧げるわけです。主イエスの許しの宣言とはそういったものであるわけです。私はあなたの罪を背負います。あなたの涙が染み込んだ私の足に釘を打つことであなたを救います。だから安心してよいのですと、主イエスが女にかけた言葉にはそういった意味合いがあるのではないでしょうか。そしてこの救いこそ私たちに与えられている救いです。私たちは主イエスに対して 取り繕う必要は一切ありません。愛されるために息苦しい努力をしなくてよいのです。イエス様はどうすれば私を受け入れてくれるのか、そんなことは考えなくていい。到底人には受け入れられない愚かな自分のまま主の御足の上で涙を流すとき、主イエスは必ず全てを受け入れてくださいます。私たちを愛の不足から救い出してくれるのです。なぜなら主イエスは私たちのために十字架にかかってくださったからです。ご自分を犠牲にするほどに私たちを愛してくださっているからです。私たちは愚かな自分勝手な叫びによって主イエスから全てを奪うことによって神様に受け入れられて生きることができるというわけです。主イエスが求めておられること、それは主の御足にすがりついて泣くことです。私を助けてくださいと訴えることです。私は憐れんでくださいと心の底から叫ぶことです。それ以外何もないのです。私たちが思う良い行いを主は望んでおられないからです。そうではなく、罪深い自分を偽ることなく悲しい心を持ったまま、そのまま私を求めなさいと主は私たちにおっしゃっているのです。女はファリサイ人シモン、また同席の人々の前で主にすがりつきました。周りにいる人々は彼女の意識の中にはありません。イエス様しか見えていないのです。それほど一生懸命自分自身の救いを求めているわけです。私たちは周囲がいる人々の前でこんな風に主イエスを求めることができるのでしょう。周りにいる人たちが気にならないほどに主イエスを普段求めているのでしょうか。私たちは罪の自覚が足りないから多く許されてはいないということなのでしょうか。一つだけ言えることは、私たちが心の底から主を求めることができるとき、それは罪に打ち砕かれたときであるということです。そしてそのときは主イエスに対して一切取り繕うだけの余裕もないのです。そういうときでなければ私たちは主に全てを打ち明けることはできません。自分の魂の傷に目が向かないほど満たされているとき、私たちは主を忘れてしまいます。それも一つの罪であると言えるかもしれません。ですが主はそんな愚かな人間をよくご存知です。そのような愚かな人間のために主イエスは十字架にかかってくださったわけです。ファリサイ人シモンは全く許されていない人ではありません。彼は50でなり許されています。イエス様は罪を悔いていないシモンの一緒に食事をしてほしいという願いを聞いて、わざわざシモンの食卓の席に出向かれました。そして女を自分の身元に導いて、女の愚かな行いをシモンに見せたのです。女を用いることによってシモンを悔い改めの道に招いておられるわけです。なぜか、それはシモンが罪によって失われるのを主は良しとしないからです。だからこそ傷ついた女の元ではなくシモンの元に行ったのです。主イエスは罪人を招くために出て行かれる方であるからです。それは傷ついていないものに対する、罪がわからないものに対するイエス様の憐れみであるということはできないでしょうか。私たちは 罪が何であるのかは分かりません。しかしはっきりと分かることがあります。それは主イエスの救いです。確かな救いが与えられていることを私たちは分かっています。であるならば自分の救いを見つめて生きていくことが大切なことなのではないでしょうか。救いは罪を教えてくれるものです。自分がどれだけ救われているのかということは罪が深まることで分かってきます。今まで見えてこなかった罪が見えるようになるとき、自分が思っていたよりもはるかに根深く大きなものであるということに気がついたとき、それとともに自分がどれほど大きな罪をあがなわれて主の御元にいることができているのかを知るのです。それが信仰者の喜びであるわけです。ですから私たちは食卓に同席した人たちのように考え始めて考え続けることが必要になってきます。罪まで許すこの方は一体何者であるのか、それを日々の礼拝の中で追い求めていきたいと思うわけです。女は主イエスがシモンの食卓にいることを知ってイエス様のもとに行かないではいられませんでした。この機会を逃してしまうとイエス様にもう二度と会うことはできないかもしれないという切迫感が女にはあるからです。しかし私たちは違います。私たちは主が確かにいてくださる場所を知っています。毎週主の日にその場所に招かれている、その喜びを味わっています。この越谷教会で兄弟姉妹とともに自分の悲しい気持ちを全て主に委ねることができる、それが許されているわけです。私たち一人一人の愚かな行い全て主は受け入れてくれます。優しい眼差しを注いでくれます。一つずつ私たちの行いを数えて最後に私に愛を示してくれたと声をかけてくださる方です。私たちは兄弟とともに主の御足の下で涙を流すべきなのではないでしょうか。何も恐れることなく自分の思いを毎週主の日のごとに全て神様に明け渡すこと、それが主が最も喜んでくださる私たちの行いなのではないでしょうか。それができたとき、愚かな私たち、主の救いに全くふさわしくない私たちに身に余るほどの福音が与えられ、それが魂の奥の奥まで響き渡ります。共に主の御声を聞いて新しい習慣を始めましょう。50節、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝もこうして越谷教会に愛すべき兄弟姉妹とともに招いてくださって、あなたの御名を賛美し、あなたの御言葉に聞く時を与えてくださりありがとうございます。私たち一人一人愚かなものであります。愚かなものであるにもかかわらず、あなたに全てを打ち明けることができないものであります。あなたから離れていこうとする弱い心を持つものであります。神様、どうかそんな私たち一人一人憐れんでください。私たちを助けてください。どうか常にあなたから離れることなく生きていくことができますように、弱い私たちをどうか強めてください。悔い改める心を与えてください。私たちに信仰を与えてください。もしここに来ることができなかった兄弟姉妹がおられましたら、どうか その兄弟の上にあなたの豊かな祝福を与えてください。憐れみを注いでください。どうか共に礼拝を守る時を与えてください。また不幸にもまだあなたと出会っていない人々が多くおります。神様、どうかその人お一人お一人にあなたが寄り添ってください。どうか教会に招いてください。またそのために私たち一人一人が用いられることを願います。言い尽くせません感謝と願いを込めます。委ねられない自分さえすべてあなたの御手に委ねることを望み、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。